はい、ではお祈りします。天におられる私たちの主よ、また主の半ばにズームを通して私たちに、第一ヨハネの学びを与えてくださってありがとうございます。主よ、どうぞあなたが私たちをあなたの御臨在の中に導き入れてくださり、信仰によって御霊によってあなたがおられることを、知ることができるように、感じ取ることができるようにしてください。それから本当に御言葉を通して、真理へと導いてくださり、あなたにつながっていること、また知恵と、あなたが教えられていることのすべてを知ることができますように、信仰が固められて、そしてしっかりと、この世において歩むことができるように、どうか助けてください。どうかこの学びのひとときが、教会の立て上げにも、私たちに与えられたあなたの教会の立て上げにもつなげてくださいますように、よろしくお願いいたします。主を感謝して、イエス様のお名前によってお祈りを捧げいたします。アーメン。はい、それではヨハネの手紙第1ですね。ヨハネの手紙の第1の4章を開いてください。4章を開いてください。前回が4章の1節から3節だったんですね。今晩は、4節から6節を見ていきます。4節から6節を見ていきます。お読みします。子供たち、あなた方は神から出たものであり、彼らに打ち勝ちました。あなた方のうちにおられる方は、この世にいるものよりも偉大だからです。彼らはこの世のものです。ですから世のことを話し、世も彼らの言うことを聞きます。私たちは世、神から出たものです。神を知っている者は、私たちの言うことを聞き、神から出ていない者は、私たちの言うことを聞きません。それによって私たちは、真理の霊と偽りの霊を見分けます。私たちが神から出たものとして、ヨハネが励ましていますけれども、今晩の学びのテーマは、神から出たものであります。で、今日の箇所は、前回の学びのそのままの話、続きになるんですね。反キリストの霊があって、それはイエス・キリストが人として肉を持って、肉体を持って来られたことを告白しないということ。で、このような反キリストの霊によって予言している、教えているものが、偽予言者であって、今は大勢出てきていると言ってるんですね。一説に偽予言者がたくさん世に出てきたのですと言っています。で、私たち今ね、このキリスト教会があるということで、当時も同じようなものだと勘違いしてしまいがちです。今でこそですね、何百年もかけて、キリスト教会が、公会議と呼ばれるものを何度か経てですね、正当な教理というものを確立していったんですね。なので、偽予言者とか偽教師というと、その端っこにいる人々というか、なんていうのかな、主流ではない、亜流っていうんですか、なんかごく一部の、それていっている人たちというイメージになっていますけれども、当時はですね、おそらく想像するに、このグノーシス主義などのですね、偽りの教えが、もう相当の割合で、あったんじゃないかなと思うんですね。もしかしたら人たちの教えの方が、少数派であった可能性さえあります。それほど、異端の方が勢いを増して、持っていたということが考えられますね。そのような中で、キリストが肉を持って来られたという人たちの証言があるわけですけれども、これがもはや敗北にしてしまうのではないかという、違った教えの方が今後残っていってしまうのではないかという懸念もあったかもしれません。しかしそういう中にあって、ヨハネが彼らに勝ちましたと、はっきりと言ってるんですね。子供たち、あなた方は神から出たものであり、彼らに勝ちましたということです。 本物と偽物の見分けなんですが、見分けというか、本物と偽物のどちらが受け入れられて広がっていくかというと、偽物の方が広がるんですね。この聖書を見るとその通りなんです。エレミアの時代にバビロンによってエルサレムが滅ぼされると予言したのは本当にわずかな預言者だけでした。で、預言者はたくさんいたんですね。本当にたくさんいたんですけれども、偽の預言をする者たちが圧倒的だったんですね。新約の時代はパウロがエペソにおいて違った教えを教会に持ち込む者たちに、断固として対処していきなさいとテモテに指示を与えているんですけれども、第二テモテの4章の2節でこのように言っています。御言葉を述べ伝えなさい。時が良くても悪くてもしっかりやりなさい。忍耐の限りを尽くし、絶えず教えながら戒めまた進めなさい。というのは、人々が健全な教えに耐えられなくなり、耳に心地よい話を聞こうと自分の好みに従って自分たちのために教師たちを寄せ集め、真理から耳を傾け背け作り話にそれていくような時代になるからですということで、多くの人たちがですね、この自分の好みに従って自分たちのために教師を寄せ集めるというような時代になると、このように、言っているわけです。イエス様が命の道と滅びの道の2つを三条の説教の中でお語りになりまして、命の道、滅びの道はどっちが広く、どっちが狭いでしょうか。命の道の方が狭いんですね。滅びの道が広いんです。マタイの7章の13節で、狭い門から入りなさい。滅びに至る門は大きく、その道は広く、そこから入っていくものは多いのです。命に至る門はなんと狭く、その道もなんと細いことでしょう。そしてそれを見出すものはわずかですと、こうイエス様おっしゃいました。そしてその直後15節に偽預言者が出てくることを警告しています。偽預言者たちに用心しなさい。彼らは羊の衣を着てあなた方のところに来るが、内側は貪欲な狼ですということで、偽預言者というのはこの滅びへの広い道にこの誘い込むというか、そそのかすということを行っていくわけなんですね。で、イエス様はその見分けとして、身によって見分けなさいとこう言われたんですね。で、主が戻ってこられた時には、多くの者が主を主をと呼ぶと、イエス様は警告されて、でも人の子はイエス様は私はお前を全く知らないと言われるわけなんです。ということで、偽預言者という存在が、この広い道、この大勢の人に、この支持される、ということ、滅びへの道へとそそのかしていくということが、この聖書にある、なんていうのかな、世界っていうか、そうなるんだという、ことを見ていく必要があります。で、偽預言者と言いますと、偽りのことを神の名によって語る人々ということですけども、もちろんそれ正しいんですが、多くの偽預言者はですね、部分的というか、ほとんどを正しいことを話していきます。というか、断片的に正しいことを継ぎはぎのようにして話していきます。けれども、肝心のところが抜けていると言ってもいいですね。あるいは、言っていることにかなう行いが全く伴っていないと言えます。身によって判断しなさいとイエス様が言われたんですよね。その言っていることは正しいんですけれども、行いが伴っていない何かが間違っているということがあるんですね。その革新的なところが間違っている。それが肉を持って現れたキリスト、つまり肉体を持ってキリストと交わっていくということがない、人たちの中で起こっているわけなんです。例えば、私が長いこと、取り組まなければいけなかった、問題が、あります。で、それは、教会のことを語っているにもかかわらず、教会として集まっていない人々たちのことです。人々のことです。 教えてることは特段に間違ったことは言っていないんですね。けれども、そして教会として集まっていない人たちが教会全体に分裂や嵐を起こすという問題を持っているわけなんですね。ということで、偽預言者というものが、この一概になんていうのかな、これが偽預言者でこれが偽預言者じゃないということを言うことが非常に難しい、まあ、一つの流れって言ってもいいかもしれませんけれども、流行って言ってもいいかもしれませんが、あるところはそれが 90% あって、あるところは 10% そういう傾向があるかなとかですね、まあ、そういうふうにも言うことができるかもしれません。非常に偽りを見抜くっていうのは難しい、まあ、その中でイエス様が身によって判断しなさいっていうのはとっても大事な言葉ですね。特に当時のグノーシス主義者らは知識を持って信者たちに迫ってきます。圧倒的にいわゆる知識においては彼らの方が優れていたわけです。議論をしたらもう負けてしまう可能性もあります。言葉において優れている、言い争いは得意なんですね。それなのでテモテに対してパウロがこの指示を与えたのはですね、第一テモテの6章の3節4節で、違ったことを教え、私たちの主イエス・キリストの健全な言葉と経験にかなう教えに同意しない者がいるなら、その人は高慢になっていて何一つ理解しておらず、議論や言葉の争いをする病気にかかっているのです。そこから妬み、争い、罵り、邪推、絶え間ない言い争いが生じますということで、知識と呼ばれているものに気をつけなさいとパウロは言っている理由というのは、健全な教え、経験にかなう教え、この愛であるとか信仰であるとかですね、そういうものを求めて、この、なんていうのかな、良い行いをしていくであるとかですね、そういうものにかなわない教え、言葉の争いで、こういうものを非常に得意なわけだったんです。なので、まあ、そういう人たちがかなりの人数でいる中においてですね、ヨハネが励ましたんですね。まず子供たちと言いました。子供たち。何度も出てきますね、この呼びかけね。まあ、長老のヨハネにとって自分の書いている手紙を受け取っている人は自分よりも若い人、また信仰的にも若い人です。まあ、それだけではなくて、事実彼らが神から生まれた神の子供たちという意味合いもあるわけです。もうすでに3章の1節で、私たちが神の子供と呼ばれるために、御父がどんなに素晴らしい愛を与えてくださったかを考えなさい。事実、私たちは神の子供ですと言っていました。なのでその神の子供ということで、あなた方は神から出たものである。ここですね。彼らに勝ちましたと。神から出たというのは神から生まれた神の子供であるということです。で、勝ちましたと言っていますけれども、同じヨハネがイエス様から言葉を受けてですね、書き記したのが聖書の一番最後の書物、黙示録ですね。で、そこで7つの教会に対して全てに勝利する者への約束が与えられています。全部読んでみます。7つの教会ですけれども、2章の7節、エペソに対して、勝利を得る者には、私は命の木から食べることを許す。それは神のパラダイスにある。素晴らしいですね。命の木から、この神のパラダイスにある命の木から食べることができると。スミルナの教会では2章の11節、勝利を得る者は決して第二の死によって害を受けることはない。この第二の死っていうのは火と硫黄の池ですね。害を受けることはないと。で、今度は三つ目、ペルグマンの教会に対しては2章の17節。勝利を得る者は、私は、隠されているマナを与える。また、白い石を与える。その石には、それを受ける者の他は誰も知らない。新しい名が記されている。素晴らしいですね。新しい名が記されている。これが与えられるんだ。で、次にティアティラの教会に対して2章の26節。勝利を得る者、最後まで私の技を守る者には、諸国の民を支配する権威を与える。サルディスの教会に対しては3章の5節。勝利を得る者は、 このように白い衣を着せられる。また私はその者の名を命の書から決して消しはしない。私はその名を私の父の御前と御使いたちの前で言い表す。素晴らしいですね。白い衣が与えられて命の書から消されることはない。でフィラデルフィアの教会に対して3章の12節。私は勝利を得る者を私の神の神殿の柱とする。彼はもはや決して外に出ていくことはない。私は彼の上に私の神の港、私の神の都、すなわち私の神の元を出て天から下ってくる新しいエルサレムの名と私の新しい名とを書き記す。こうですね。もう神の名前ですね。エルサレムの名前。そしてエルサレムでは柱となってもう出ていくことはない。もうこの、永遠の救いの保証というんですか。これが与えられているわけです。最後にラオディキアの教会には3章の21節。勝利を得る者を私と共に私の座につかせる。それは私が勝利を得て、私の父と共に父の御座についたのと同じであると。イエス様が神の右の座についたように、イエス様の座につかせてくださるっていうんですね。で、いかがでしょうか。これね、黙示録の方だけを読んでいるとですね、なんかね、大会に出て、入賞者っていうか、1位、2位、3位の人がですね、こう一部だけ与えられるというようなイメージを抱きがちなんですよね。エリートクリスチャンだけが、まあ、これらの約束を得るというような感じなんですけれども、でもこの黙示録を書き記したヨハネがですね、第一の手紙で矛盾したことを書くわけはないです。神から出たものが勝つんだということです。神から出たものが神のものになっていますから、どんなに敵が来ようと全く負けることがないという保証が与えられているわけですね。ローマの8章の31節に、これらのことについてどのように言えるでしょうか。神が私たちの味方であるなら、誰が私たちに敵対できるでしょう。ですね。で、どういう形で勝利するかというと、続けて読んでいくとですね、最後に8章の39節に、ローマの主イエス・キリストにある神の愛から、私たちを引き離すことはできませんという、神に愛されているというところから、どんなものをも引き離すことはないよという意味で世に打ち勝っている、神のものとされているんだ。でこれがキリストが肉体を取って来られたという告白の中で、もうすでにその信仰の中で勝っているんだということをね、こう教えているわけなんですね。そして続けて本文を読みますと、あなた方のうちにおられる方は、この世にいるものよりも偉大だからですと言っています。神から出るということ、これ神から生まれているということであり、神の御霊が私たちのうちにおられるっていうことですね。もうこれすでに学びました。3章の24節、手紙の。神の命令を守る者は神のうちにとどまり、神もまたその人のうちにとどまります。神が私たちのうちにとどまっておられることは、神が私たちに与えてくださった御霊によって分かりますと。これ神の与えてくださった御霊によって、神が私たちのうちにとどまっているということで、神がうちにとどまっておられるので、この世にいるものより偉大、この悪魔ですね。この世にいるものというのは悪魔です。サタンよりも力がある、勢力があるということですね。だからどんなに悪魔の勢力が、またその悪魔が、この、悪魔の、まあ、なんていうのかな、ゴンゲって言ったらいいでしょうかね。反キリストの霊が猛威を振るっていたとしても、私たちのうちにおられる方は、なおのことを強いということなんですね。これぜひ覚えておいてください。私たちがいかに弱くてもですね、いかに小さなものでも、この世のものに、この世にいるものよりも偉大なんだということなんです。まあ、今思い出すと、この、素晴らしいね、このなんていうのかな、一言がね、こう、Facebook 上にあってですね、小さな女の子がね、祈ってる姿だったんですけれども、この最も信仰的に弱い人がひざまずいて祈るときに、サタンは震え上がるっていうふうに書いてあったんですよね。素晴らしいですね。どんなに小さきものであっても、神からのものがですね、信仰を持っているっていうことは、悪魔が震え上がるんだということです。で、ここで大事にしなければいけないのは、この霊の戦いにおいてですね、悪魔が神に対抗し、反抗しているからといっても、悪魔と神が拮抗しているわけではないんですね。こう、なんていうか、悪魔と神の戦いみたいなね、そういうものではないんですよ。しばしば悪魔の力ばかりに注目してしまって、 あたかも神と悪魔のタイトルマッチのようにですね、霊の戦いを見てしまうのは、これは大きな間違いなんです。確かに悪魔は力ある存在です。しかし、天使にしか過ぎない。堕落した天使にしか過ぎなくて、神はその天使をお作りになった創造主であり、被造物と創造主の圧倒的な違いがあるわけです。悪魔はの力は過小評価もちろんしてはいけません。イエス様はこの世を支配するものと呼ばれて、またパウロはこの世の神と呼びました。そしてヨハネが第一の手紙自体の中で、世全体は悪いものの支配下にあることを私たちは知っていますと。この世界全体の支配をしているものなんだから、相当の力があるんですね。にもかかわらずですね。第一ヨハネの5章の17節でヨハネが、悪いものはその人に触れることができないことを私たちは知っています。この悪魔、神から生まれたものに触れることはできないことを私たちは知っていると、こう言ってるわけなんですよ。御霊によって神ご自身が私たちのうちにおられるがゆえに触れることができないんですね。で、悪魔は神に反抗して抵抗して世を支配もしているんですが、これ次大事ですよ。あくまでも神の主権のもとにしか動くことはできないんですね。これとても理解することはできないですね。神に反抗しているんだけど、神の許しなしにはその活動ができない。そしてもっと、思い切って言うと、究極的には神のしもべなんだということなんです。で、このことをよくわかるのは、ヨブ記の1章と2章なんですが、ヨブのあの苦難の舞台裏が出てるんですね。神の御座の、神のところに、神の子たちが集まってきたと書いてます。これ天使たちですね。御使いたちです。で、その中にサタンが混じってたんです。そして、ヨブに対して彼の財産、ヨブのことについて彼の財産に手を出すようにしていいかと神に願い出るんですね。で、神許されるんですよ。で、一章の十二節に、ただし彼自身には手を伸ばしてはならないと言ったんですね。で、彼は財産、ね、子供、娘を含めて財産には手を触れたんですが、この彼自身には何も害を加えることはできなかったんです。で、サタンは予測していたよう、予測していましたね。この神を呪うだろうと、これでと。で、呪わなかったんですね。けれども、今度こう言ったんですよ、神様に。彼の骨と皮を打ってみてくださいと。で、神様は、2章の6節で、ただ彼の命には触れるなってこう言ったんですね。だから、彼は重い皮膚病にかかってしまいましたが、命は失われることはなかったわけです。こうやって、サタンは神の、ヨブへの、神のね、このヨブに対する愛と憐れみに挑みかかったんですけれども、神の許しなしに全てのことを行うことはできなかったんですよね。で、黙示録をですね、ずっと見ていくと、神様に仕える御使いの姿が数多く出てくるんですけれども、同時に堕落した天使、悪魔とか悪霊どもの活動も多く描かれています。で、悪魔とか悪霊どもであっても、やはりそこで、この解かれたとかですね、そういう、許可が与えられないと活動できない姿が如実に現れてるんです。例えば、一番はっきりしてるのは底知れのところで、サタンが、この鎖につながってるんですよね。で、千年の間何もすることはできなかったんですが、千年経って鎖がようやく解かれて、それで惑わしを行ったとあります。だから神の力と主権の中でしか動くことはできないんですね。で、なんでそんなことをお許しになるのかというところには、神様のさらに深いお心があるわけなんです。それが一番大きな愛ですね。愛。神様はご自分の作られた者たちを愛しておられて、慈しんでおられるので、愛の関係を土台にしているので、悪魔が誘惑をしたり攻撃をするときに、その関係が強められることを願っているわけなんです。 で、ヨブのことを再び思い出しますと、神はヨブがご自身を恐れていることをよく知っておられて、悪魔に試みられても忍耐することも知っておられて、それで彼がヨブが最後に癒されて、財産のすべて2倍になって返されたんですけども、それ以上にね、素晴らしいの。彼自身が神ご自身を見ることができたんですよ。覚えてますか？最後にね。私はあなたについてのことたくさん聞いたけれども、まだ見たことがなかったって。で、今は悔い改めますって言って、神を見ることによって彼は悔い改めへと導かれて、これによって関係が強められたわけなんですよね。このようにして神は悪魔の反抗でさえもお持ちになって、そういう意味で、そのご自分の栄光のゆえに、この彼らの、その彼の活動をもですね、こうお許しになることさえもあるんだということなんですね。で、だからこの世を支配する者の力というのは強いんだけれども、私あなた方のうちにおられる方はこの世にいる者よりも偉大だからだということです。勝利してるんです。で、しばしばですね、このキリスト教会の中に悪霊追い出しをする習慣で逸脱しているものを見ることがあります。で、悪霊追い出しそのものはですね、主ご自身が行われていましたし、人たちも行っていました。で、今も数多くの悪霊の現れというものは見ます。もう私たちの、日本っていうのかな、日常生活では少ないですけれども、世界選挙の現場に行けば無数に悪霊との遭遇というのは証言で出てきますね。宣教師が悪霊の追い出しをしないということの方が珍しいかもしれない。地域によって違うんですけれども、けれども、何でもかんでも悪霊追い出しによって、悪霊追い出しをする、この習慣が、あるんですね。例えば説教中に居眠りをしたとします。そうすると、眠りの霊があなたのうちに入っていると言って、眠りの霊を追い出すことさえもあるんですよね。でもね、キリストとしては悪霊に疲れることはないんですよ。うちに聖霊が住んでおられるので、悪霊どもの攻撃を受けますが、で、それは熾烈なものですけれども、私たちを乗っ取るということはありえないんですね。うちに神がおられる限りありえないんです。で、5節です。彼らはこの世のものです。ですから世のことを話し、世も彼らのことを聞きます。で、この彼らっていうのは偽予言者のことですけれども、反キリストの霊によって予言している、教えている者たちですね。で、彼らは、人たちの教えを守る教会に初めは連なっていたんですけど、途中から分離しました。しかも、もっともらしく見える知識を携えて離れていったわけです。で、こういう者たちをヨハネがはっきりと、この世のものですと言ったんですね。で、先には2章の19節で、出て行ったのは彼らが皆私たちの仲間ではなかったことが明らかにされるためだったのですということで、もともと仲間ではなかったことが明らかになったということで、はっきりとね、この世のものですと言っているわけなんですよ。で、ヨハネがこれらのこう反キリストとも呼んでいる偽予言者の言動をこの手紙の中で暴いていくんですけれども、それらはですね、共通して、世においては当たり前のように行われている、世のものであれば当たり前に行っていることを彼らが行っているっていうことなんですね。いくら神を知っていると言ってもしてですね、例えば3章の8節で、罪を犯しているものは神から出たものですと明確に言ってるんです。罪を犯しても良いっていうか、肉と霊を別々に考えていたので、その肉に関すること、肉において行っているということは、霊に影響を与えないというふうに考えていたわけですね。だから、放獣に走ったりですね、そういう人たちもいたわけですけれども、で、そのようにやっていたわけですけれども、世はですね、世であれば罪を犯すのは当たり前ですよ。それも自然のことですね。悪魔の支配の中にありますから当たり前のことです。で、それを彼らは神の名によって実質結果的に行わせているわけですから、結局 世のものっていうことが明らかにされているわけです。で、兄弟を憎むっていうのもそうです。2章の13節で、兄弟たち、世があなた方を憎んでも驚いてはいけませんと言いました。で、世は兄弟たち憎むんですね。神から生まれたものを憎むんですよ。で、彼らは仲間から外れていく、分離していくということによって兄弟を憎んでいたわけですけれども、そのことによって、そもそも彼らは世のものだったということが明らかにされたわけなんですね。ですから世のことを話すとこういうふうに言ってますけれども、神のことをいくら言って、イエス様のことをいくら言っても、結局は世の話をしているにしか過ぎないわけなんです。で、教会のことについてですね、私が教会の人たちによく言う言葉は、似て非なるものだと。世にある、なんかいろんな集まりっていうか組織と、働きとね、こう、似てるようであって全く違うっていうんですか。似て非なるもの。神からのもの、聖なるものなんですね。でも、似通って見えるものが非常に多い。で、なんでかっていうと、イエス様のご性質からしてそうなんです。よく考えてみましょう。この福音書を見てですね、イエス様は決して社会や生活からかけ離れた方ではないんですね。イエス様の話されたことっていうのは、例えば例えの中に出てくるものですね。生活に密着しています。種まきのこと。まあ、これは濃厚ですけれども、羊飼いのこと。そして、不正の裁判官なんてね、もうすごくリアルじゃないですか。ですね。あと、裁判沙汰になってるって話です。そして、不正の管理人ですね。こう、騙してる。詐欺を働いて。債務のこともそうでしょ。あと、投資や利子、なんだかタラントってね、10タラントとか5タラントとか。投資や利子についても話してました。あと、祝宴についても話してます。あと、戦争についてですね。ちゃんと計算、費用を計算しないで、戦争に出ていくってことはないでしょうと。もし勝ち目がなかったらね、講和に向かうでしょうと。戦争の話をしています。あと、人が死んでしまった事件とかですね。本当にイエス様が語られることって、非常に生き生きとしていました。あらゆる私たちの生活に密着した分野に及んでいるわけですね。だから、逆に言うとですね、これらに関わっていることが、汚れているとかっていうふうに言ってしまうと、これ肉と霊の二元論になりかねなくて、これも危険なわけですよ。イエス様が肉を取られたっていうのはどういうことですか？私たちの間に住まれたためです。一体となるためです。だからイエス様はその人間の一つ一つの世界の中に関心を持って関わっておられて、そこにイエス様がおられるんだということを知るべきなんですね。で、けれども関わっておられるのは世と一つになるのが目的ではなくて、世から私たちが贖われて聖なるものとされるためであるわけです。で、イエス様ご自身が御父の中に留まっておられることによって、その留まっている関係の中に命があって、その命が信じる者にも与えられたわけなんですね。だから本質において世にあるものとは相入れないわけなんです。第2コリントの6章の14節に、不信者と釣り合わない区引きを共にしてはいけません。正義は不法に何の関わりがあるでしょう。光と闇に何の交わりがあるでしょうということですね。だから似て非なるものなんですけども、例えばですね、私たちは交わりが必要ですよとこう言います。では何でもこの交わってね、このいろいろと交流して、それがそのまま交わりと呼ぶことができるでしょうか。教会の他の人のことをですね、本人がいない場所で悪口を言っていたらですね、悪口会になっていたらどうですか？ある人がこう言いました。それサタンの交わり会だと。サタンフェローシップだって言いました。神の交わりじゃなくてサタンの交わりだと。だから交わりという言葉も世のものになりうるんですね。献金、これそうですね、主に対する礼拝行為であり、聖なる行為ですね。非常に聖なる行為です。けれども、指導者の貪る手段にすることもできるわけです。事実、使徒たちの手紙に、経験を貪欲の手段にしている偽教師の存在が警告されているわけですね。あとは指導者に従うっていうこともですね、ありますけど、これ会社で上司に従うのとはまるっきり違いますね。牧師ではなくて、教会に神によって召されています。神に従うんですよね。大きく違います。で、聖書の学びは今のようにしてますけれども、知識を得る講習会になってしまうこともあり得るわけですね。講習会。 でも神の真理を知ってキリストと交わるというものがあるわけですよね。あとは弱さや病を助ける働きを祈りや、ね、具体的な助けによってすることはありますけれども、立ち返るためであって、神に立ち返るためであって、福祉サービスでは私たちはないわけなんですね。カルバリチャペルのある私の友人の牧師さんがいつもね、興味深いツイートを流してるんですけども、この、これも興味深かったね。ちょっと読んでみますね。反対者がいるからこそ、さらに良いものができていく。民主主義。反対者は排除する。カルト。反対者はいることができない。キリストの体。意味わかりました？その反対することについてですね、その反対をするということが民主主義にとってはとても大事になるわけなんですよね。権力を監視するということは非常に大事です。で、それはキリストのうちにはありえないんですね。麗しい一致があって互いに敬います。だから反対者はいることができなくなります。でね、世がそれを見るならばカルトに違いないと思っちゃうんですよ。でも、そしてキリスト者と呼ばれている人でさえがですよ、カルトと変わらないとかって批判してですね、だから教会には行かないとかっていう人もいますけれども、それ偽りですね。でも事実一致の名のもとに反対者を排除しようとする動きもあるんですよね。で、これも間違いなんですよ。イスカリオテにユダさえ最後の最後までイエス様は忍耐されて悔い改めを迫られたんです。そのイエス様の心と完全に離れてるわけですね。キリストの体というのはいろんな機関があって、いろんな賜物があって、いろんな働きがあるわけですから、その中で互いに愛し合っていくっていうことですから、この排除するっていうことはないわけなんです。でもいることはできない。だから似ているんだけど似ていないっていうですね。で、それを利用して偽教師というのは神の真理のように見えて実は世の話しかしてないってことはよくあるんですね。むしろそういうことを最大限利用して世のことを、霊的なことを神のことのこととして伝えていってしまうわけなんです。で、今度はですね、聞く側の問題がありますね。世も彼らの言うことを聞きますって言ってます。なんで彼らの言うことが聞き入れられていくかというと、その聞いている人たちも世に属しているからです。世のことを話しているのですから、多くの人が信じてしまうということは当然なんですね。イエス様が肉の弟たち、だからマリアとヨセフの間にできた子供、弟ですね。イエス様にこう言いました。ヨハネの7章の4節で、自分で公の場に出ることを願いながら、隠れてことを行う人はいません。このようなことを行うなら、自分を世に示しなさいと言いました。イエス様は答えましたね。世はあなた方を憎むことはできないが、私のことは憎んでます。私が世についてその行いが悪いことを証ししているからですと。ということで、世が聞いてくれるように自分を示しなさいとこう言ってるんだけれども、それは無理だよと。で、あなたたちは世だから、世にいるから、言うことは聞くかもしれないけども、私は違うんですよということをイエス様がおっしゃったんですね。で、まあ、この話でいつも思い出すのがですね、私の父なんですが、まだ信仰を持っていない時にですね、まあ、彼は経営者だったんですけれども、経営者たちの集まりに、この、なんていうかな、講演会にですね、ある教会の牧師さんが、話しているビデオをね、彼が見せてくれたんですよ。清正もこういうようにならないとな、なんて、こう言われたんですけれども、まあ、その時にはね、本当に人数の少ない、なんていうのかな、集会しかやってなかったので、まあ、小さなところでね、ちまちましないでしょうがないよ。もっと公のところに出なさい、みたいなね。そういう意味合いだったと思うんですね。でね、その牧師さんのことが間違ってるということではないと思うんですけど、ただ、罪も十字架も何にもない話でした。ですが、はっきりと罪も十字架も語り、応答してもらって、キリストに従う者として互いに集まるってことまで話したらですね、それは一気に人は少なくなりますよ。今の場合はね、はっきりと経営者の人に対して語ってるっていう前提がありますけれども、だから彼が偽預言者とかそういうことではないですが、けれども、教会で同じことをやったらどうでしょうか。神からのものであるという予想をしてですね、罪も十字架もない、キリストが肉体を取って来られたという目的を語らないメッセージをしていたら、それは世の人が聞くものになって、多くの人が集まるかもしれないけれども、 もう教会がすでにその時には世のものになっているわけですね。あとですね、伝道していて実感することは、何か頑張ることによって救いを達成するものでしょうっていう、こうなんか前提があるんですよね。で、それを話したら多分人って多く集まってくるだろうなって思うんです。まあ世にある、なんていうかな、巷にある宗教っていうのは、そこですよね。何かを頑張ることによって救いを達成するです。だから神の恵みの話を話すとですね、多くの人はつまずくんです。なんだ、何の努力もしなくていいのか、それではね、向上につながらないよってあしらう。けれどもね、別の言い方をすると、どんな努力をしても救われませんって言ってるんですから。なんかね、全く捉えどころがなくなってしまうし、でね、そんなね、努力しても全然できないって、何ですか、その失礼な言い方はってね、無力な人間ではないと反発されるわけですね。でこういうふうに捉えどころのない世界ですから、キリストのところに来るのが困難になるわけです。だからね、救いもノルマ制にしたらね、人来ると思いますよ。ノルマ制。なんていうかな、なんかこう、ね、1年間、通い続けたら教会にね、こう、救いへの道がね、こう、5段階上がるとかね。で、こういうふうに、やったらね、人来れると思うんですよね。そういう時にね、だから本当にカルトみたいなのできるんだなって、本当によくわかりますよ。世の人がたくさん聞いてくれると思います。だから私たちがね、ここからわかるのは、福音を世に合わせるっていうことは無駄だということです。神からではなくて世から出ているもので、なければですね、世に聞いてもらえないんですよ。で、これはね、繰り返しますが、世に関わるなって話じゃないです。イエス様こそが世を愛され、世に届いた方です。けれども、合わせることは到底不可能なんです。なぜかと言ったら、イエス様、私たちが述べ伝えているイエス様ご自身が世に憎まれて、で、十字架につけられたからですね。で、次に6節です。私たちは神から出たものです。神を知っている者は私たちの言うことを聞き、神から出ていない者は私たちの言うことを聞きません。それによって私たちは、真理の霊と偽りの霊を見分けます。ということで、偽予言者、反キリストの霊によって語っている者たちと、読んでいる信者とを、信じている者たちを対比させているわけですね。で、ヨハネはここで、なんていうか、おそらくね、この手紙を真心から読む人たちには、もうすでに神から出たものだっていう確信があるんでしょう。で、偽予言者と呼ばれている者たちは読むことさえしないっていうことも知っていたでしょう。なので、この言葉を聞いている皆さんが、大半がですね、この私たちは、この私たちは神から出たものですということをね、まあ、前提に読んでいいと思うんですね。これが、ヨハネがね、こう、もうすでに、思っていたことですから、私たちもそう思っていいんですよ。で、神を知っている者がね、私たちの言うことを聞くと。で、神から出てない者は言うことを聞かないってかなり大胆に言ってますね。で、ここから分かることは、私たちが聞いてもらえるっていうことは、私たちの言葉の雄弁さや説得力によるのではないということです。人への関係によるもの、つまりイエス様のものになっているかどうか、神から出ているということ、イエス様につながっているということが、その語る言葉を、この聞いてくれるかどうかが決まってくるわけです。神を知っている人であれば、聞いてくれるわけです。イエス様は何度となく、ユダヤ人指導者にも弟子たちにもこのことを語られて、ユダヤ人たちがイエス様の言われることを聞かないことについてはこう言われました。ヨハネの8章の19節。あなた方は私も私の父も知りません。もし私を知っていたら、私の父をも知っていたでしょうと。ですね。知らないってイエス様おっしゃいました。あと弟子たちに対しては、自分たちが憎まれる、迫害されることになるけれども、それは彼らが清め分かたれて、イエス様のものになっているからなんだということを説明されました。ヨハネの15章の20節。しかし彼らは、これらのことをすべて私の名のゆえにあなた方に対して行います。私を使わされた方を知らないからですと。知らないから迫害をし、知っているならば言うことを聞くということです。そりゃそうですね。神から出ているから話していて、同じく神を知っているから聞いているわけです。で、神を知らないだったら、神から出た人の話は聞けないという。まあ、これはだから、 言葉のやり取り以上に命のやり取りっていうのかな、命の連鎖ですね。神から来ているかどうかということですね。で、これで私はね、御言葉を取り継いでいる者としてはとっても慰めになるんですね。自分のしなければならないことは相手への説得ではなくて、ただ神から与えられたものを分かち合う、語ることなんだということです。まあ、自分が特に与えられている御言葉は、ヨハネの15章の5節で、私を離れては、あなた方は何もすることができないのですと。自分では何もすることはできないんだと。じゃあ聞き入れてくれるっていうのは、それはイエス様がしておられることなんだということですね。自分の方からは何もできないんだということです。そして最後に、それによって私たちは真理の霊と偽りの霊を見分けますということで、これが4章の1節からの話の締めくくりになっています。4章の1節が、霊をすべて信じてはいけません、偽預言者がたくさん世に出てきたのであって、その霊が神からのものかどうか吟味しなさいと、見分けなさいということで、これらのことによって見分けを行っていくんだよということですね。まあ、どうやったら見分けられるのかということをね、まあ、質問する人が、まあ、多くいます。誰のことを信用すればいいのか。ある人はこう言って、また別の人は全く違うことを言っていると迷うことがあるでしょう。で、チャックがですね、言ってることが参考になると思います。こう言ってましたね。あなたは私の言うことを信頼、あなたが私の言うことを信用してほしいとは願っていませんと。イエス様を信用してください。で、私の書いた本を読んで真理を見つけるのではなくて、聖書を読んで真理を見つけてください。聖書だけを読んで、あなたが至る結論、信じることに私は何の疑いも抱きません。御霊が御言葉を読むあなたを真理に導かれますと。わかりました？何が真理で何が偽りかを知るときにですね、イエス様だけに頼って、御言葉に頼って、そうすれば、聖霊が導いてくださるというところに立つ必要があるわけなんです。何か違った教えを言い始めるときって、絶対に次のことをしています。神ではなく、誰か自分自身のところに引き寄せたいと思っている誰かがいて、他の人の、その人の言ってることを聞いてしまっているということです。聖書だけを読んだらそんな結論に至るはずがないのに、そうなってるっていうことは、どこかで誰かがこう異物を入れてるっていうのかな、吹き込んでいるわけです。それもね、しかもね、わずかっていうこともあり得ます。パウロがガラテヤ人にこう言いました。5章の8節で、そのような説得はあなた方を召された方から出たものではありませんと。誰かが、偽教師が吹き込んだものであって、それがパンダネのようにしてこの全体に広がって、それで悪い身として結ばれてってしまうということなんですね。ということでね、この見分けについて、私たちは見ていくことができました。これは古くて新しい問題、課題ですね。教会の中に常にこの出てくるこの問題、課題でありますけれども、神から出たものなんだということをですね、私たちがよく知って、その保証の中で、安心感の中で、勝利をしていきたいと思います。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。このようにして、本当に大事なあなたからの、励ましの言葉をありがとうございました。主よ、霊の戦いの中に私たちはいますけれども、すでに勝利をしているんだ。信じる者が勝利をしているんだということを聞かせていただきありがとうございました。天のお父様、どうか私たちが、しっかりと目を覚まして、そしてあなたの救いをしっかりと待ち望んで、そして、愛の行いにも富んで、希望に満たされて、生きていくことができるように、助けてください。お願いいたします。感謝してイエス様のお名前によってお祈りを捧げいたします。アーメン。